はい、ということで成功者になるために、成功者たちの、人生について熱く語れるのかということをテーマにお話ししています。熱く語るっていうと、その人の人生についてたくさん知識を詰め込んでそれをペラペラ喋るというふうに勘違いしている人が非常に多くて、特に、自己啓発属性、私のサービスを受けるのが好きな人たちにも結構多いです。で、私はですね、もともと非常に若い時からですね、伝書バトやってる人がすごく苦手だったんですね。具体的にどんな感じだったかっていうと、まあ、ちょっとつまんない話に聞こえるかもしれないですが、大事な例なのでよく聞いてください。大学4年の時に病院実習に行ったんですね。これは薬剤師の国家試験を取るために必要な課程なんですけども、私は飯田橋にある、今もあんのかな、東京帝心病院 NTT 系ですね、元はの病院に実習に行ったんですね。で、そこの薬剤部長の男性が、ちょっと名前忘れちゃいましたけども、結構口が悪い方、厳しくて口が悪い人だったんですね。で、なんかいろいろ言われたんですよね、厳しいこと。まあ、私もまだ若すぎてですね、態度が横柄だったんで、まあ、怒られて当然だったんですけども、なんか嫌な感じの1ヶ月だったんですね。まあ、でもちゃんと勉強させてもらったし、よく教えてくれたんですけど、同じ大学からそこに実習に行ったのが4人いたんですよ、一緒に。で、そのうちの1人がですね、その部長とよく喋るんですけども、彼女の会話のほとんどが、誰々がこうこう言ってましたっていう話ばっかりしてて、まあ、つまんないやつだなと思って、その会話をね、苦々しくいつも聞いてたんですよ。でもその、部長がですね、なんでそんな厳しい口調だったかっていうと、チャキチャキの江戸っ子だったってことに気がついたんですね。だから病棟とかに行っても、あと、まあ、薬局内でもですね、やっぱ同じ感じなんですよ。私が別にターゲットをされてたわけではなかったんですね。それに後から気づいたんですけども、まあそれはどうでもよくて、それぐらいね、その人と、なんつうんだろう、人から聞いた話をそのまま喋ってるっていうのはダメなんです。で、それなんで私が嫌だったかっていうと、一重にエネルギーがやっぱ乗らないんですよね。なんつうんだろう、酸素と時間の無駄な会話なんですよ。誰々先生がこう言ってましたとかって話って。だからそれは、まあ薬局での話でしたけども、自己啓発の世界でも同じことやってる人いるんですよ。それあなたが言う理由あるのみたいな。まあ YLS とか YLT ではスピーチセミナーでそれ言ってますよね。なぜあなたが喋るのかってことがすごく大事ですよってことは言っていたと思いますけども、それです、まさに。で、じゃあそういうね、私の言葉で言うと無意味な伝書バトではなくて、本当にその成功者の、話とかから、そこから本当にエネルギーを吸い取ってですね、自分に落とし込むにはどうしたらいいかってことなんですけども、これはね、みんなやってると思うんですけど、まず情報収集を徹底的にやるということです。で、情報収集の基準値がやっぱ低いかなっていう人がすごく多くて、具体的に、じゃあ私が YOSHIKI 様からいろいろ学んだ時にどうやったかって話をしたいと思うんですけども、まず最初は熱心なファンがいっぱいいますよね、YOSHIKI 様って。で、その人たちからちらほらいろいろ話を聞いたわけです。で、へえ、面白いなと思って、動画をいくつか見た、ライブ動画ですね。おお、なるほど、みたいな。で、何をやったかっていうと、彼の曲を全部聴きました。それも何回も何回も何回も何回も何回も何回も何回も、1日に、東京ドームでの、解散ライブを1日2回聞くのを1年ぐらいやってました。もう基準値おかしいですよね。で、それぐらい聞いた時に初めて、この人はどういう思いで曲を書いたのかなとか、どこにエネルギーが入ってるのかなとか、そういうのがなんとなく感覚的に分かるようになってくるんですね。で、ああみたいな感じになってきました。それに関連して、彼に関連するヤフー記事、ツイッターなどなども、全部チェックしました。まず本人のツイッターをフォローしてチェックするのはもちろんのこと、彼を熱烈に追っかけている長いファンの人たちのツイッター、ブログ、 Facebook 広告などなども、細かくチェックしていきました。そうするとその人たちが共通で使っている言語などなどが分かってきます。よしき様で言うと、例えば気合って言葉をよく使っていますね。それは、まあ、マーケティングもあると思うんですけども、彼の、なんですかね、セオリーだと思いますね。あと、厳しいけれども正しい決断って言葉もよく彼は使っていますね。だから、私が、2018年にライブ行った時、初日に行ったんですけど、確か3日間か4日間のライブだったのに、3日目、最終日、あのワウワウのカメラが入るにもかかわらずですね、台風直撃しちゃったんですね。で、ヨシキ様は、キャンセルして全額払い戻しみたいな、で無観客ライブやったんですよね。そういうことをよくやってますね彼は。2020年の年末の紅白に出る時もリモート参加したりしてましたね。その自分がロスから帰って感染を広げることはやりたくないから引きこもりますと、厳しいけれども必要な決断みたいなこともよく言います。そういうその人の人生のキーワードになっているものを拾っていくんですけども、それは一つ二つその人の発信を見たので分からなくて、その人のやっぱ人生をの年表を頭に入れた上で、その人のこう発信をずっとある限り全てチェックしていくんですね。だから私 YouTube でよしき様が喋ってるやつ、まあ、ニコ動彼はチャンネル持ってますけども、そういうのも全部チェックしますし、もう本当に全部チェックしていくんです。それぐらいが大事なんです。でそのキーワードが出てくるんですよね。そういうふうにチェック、それぐらいの基準値でチェックしてると、でそれを自分の中に入れた時に私のポリシーと核融合していくんですね。で彼のことについて話す時にエネルギーが乗っていくわけです。なぜ核融合してますからね、もう原子力発電ですよね。それが私がやる成功者の、成功する要素をインストールする方法なんです。多分あんまみんなそこまでやってない気がしますね。知識で止まってるんですよ。核融合させないといけないんで、そのためには何かっていうと、やっぱ圧倒的な、行動量でリサーチすること、そしてその人のエネルギーが乗っているキーワードをたくさん拾い上げていくってことです。そしてそのキーワードがなぜ彼その人が出てきたのかっていうことですよね。よしき様がなぜその厳しいけれども正しい決断っていう言葉に非常にこだわってるかなんですけども、それはやっぱり、お父様を自殺で亡くしたり、親友とか大事なメンバーが2人もですね自殺してますよね。 XJAPAN ってタイジとヒデ、そこら辺がね彼のその厳しくても正しい決断っていう言葉にを言わせているんじゃないかなというふうに思うんですね。あの気合って言葉は多分彼があそこまでのし上がる時にキーワードになってたんだと思うんですけども、で私は解釈してます。そういう解釈をねできるようにしてってほしいなというふうに思います。以上です。